大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは子育て支援です。まずは石川さんがオープニングでもお話しくださいました日本版ネウボラですよね。フィンランドのネウボラから来ているということなんですが、
はい、
改めて具体的にどういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、日本の、子育て支援の仕組み、さまざまな制度を充実しているんですけれども、例えば妊娠された時に手渡される母子健康手帳、これは役所に行ってもらう、あるいは妊娠中に検診を受けたりとか、両親学級、今さまざま取り組みやっていますけれども、こういったものは、医療機関に行ったりとか、あるいは保健所に行ったりとか、そして出産後の支援については子育て施設に行かれたりとか、その段階段階によって行き先が変わる。そうすると相談に乗ってもらう方も変わってしまう。やっぱりこの妊娠された時から出産、産前産後、それから子育てまで一貫して見ていただける方がいる、あるいはワンストップで相談対応ができる、こういった制度を構築をしていくべきじゃないかというふうに私も公明党を訴えてまいりました。でそこで参考にさせていただいたのが先ほどおっしゃっていただいたフィンランドのネウボラというものなんです。お聞きになられたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、このネウボラっていうのはフィンランド語でもともとアドバイスする場所という意味なんですね。助言をする場所、で、フィンランドでは妊娠期から産前産後、あるいは子育てまでアドバイスをする場所として、切れ目のないサポートをしている制度が非常に充実をしています。でこれをぜひ日本でもそれぞれの各地域市区町村に展開をしていこうじゃないかということを、国会議員と地方議員が一緒に連携をしながら進めてまいりました。各地方自治体でもそれぞれ公明党の地方議員さんが議会で取り上げて、この日本版ネウボラをすでに設置をしているところもあるんですけれども、まだまだその予算措置として行われてきていたこともあって、全国的な展開というのはこれまでできていなかったんですね。実際昨年の4月1日現在ですけれども、全国で設置された市町村というのは525になります。全国で市町村というのは1700ありますから、その3割ぐらいしかまだ展開ができていないという状況にあります。箇所数でいうと1106箇所ぐらいになっているんですけれども、これをぜひとも全国展開を目指していきたいということで、冒頭申し上げました一昨年に法律を改正をしまして、母子保健法という法律なんですけどね、これに子育て世代包括支援センター、いわゆる日本版のネウボラというものを法律上の制度として位置づけて、各市町村に設置の努力義務を課すということをさせていただいたんです。でこれが昨年の4月に施行になりまして、今年度、平成29年度それぞれ市区町村で設置に向けた準備をしていただいているところが大変多くありまして、30年度からスタートするというところが大変多く見込まれているんです。でこれを国としてもしっかりと予算面でも補助していこうと、予算面で言いますと国が3分の1負担をするということになっていますので、その予算を大幅に増額をさせていただいて、全国展開は当初していこうということを今回計画を予算の中に盛り込ませていただいております。これによって昨年度は150箇所増の予算を組ませていただいたんですけれども、来年度はさらに上乗せをして200箇所増を、図るということが、この予算が成立すればですね、見込まれるという状況です。
必要な支援をワンストップで受けられる施設というのは非常にありがたいですよね。
そうですね、先ほども言いましたけれども、妊娠前であれば不妊治療に関する相談、それから妊娠に入られたら、産前産後のサポート事業、あるいは妊婦健診、両親学級、こうした制度があります。で産後であれば産後ケア事業、産後うつになられるお母さん方に対するきめ細やかなサポートですとか、あるいは産婦健診というものも今充実をしてきております。さらには生まれた子どもたちに対する乳幼児健診とか、あるいは予防接種、子育てに入っていく前段階のさまざまな支援策もあります。さらに子育て支援策として、保育所にどういうふうに入っていたらいいかとか、ご家庭によっては里親や養子縁組を組まなければいけないようなケースもあろうかと思いますし、地域子育て支援拠点事業というものもそれぞれ地域で行われていますけれども、そういったところにどう結びつけていくのか、こうしたそれぞれの段階における支援策というものを一括してワンストップで相談することができる、まさにネウボラというアドバイスをする場所というものを全国各地に展開をしていきたいというふうに思っています。でこれは国だけではできませんので、国と地方と連携をして、そのネットワーク力を生かして取り組んでまいりたいと というふうに思っておりまして、今年度平成29年度は法律の施行がなされて、まあ、国で法律が施行なされましたけれども、国での予算も増額をして、また地方自治体における予算もこれから組んでいただく必要がありますので、そうしたことを連携しながら各地域で、まあ、どこに設置するのか、あるいはどういう体制にするのか、それぞれ地方の知恵と工夫も必要になってきますけれども、一体となって取り組んでいきたいと思いますね。
今後全国展開をということなんですけれども、ということは現段階で一定の成果がもうすでに現れているというふうに思ってもいいんでしょうか。
そうですね、各地から大変高い評価をいただいているというふうに思います。まあ、2020年度再来年度までに全国で展開をしていこうという、まあ、軌道にも乗っておりますので、さらに来年は予算の増額ということもしていかなければいけないというふうに思います。合わせて産後のお母さんと子どもたちにケアを行っていく産後ケア事業、まあ、これも来年度は520市区町村で行う、こういった費用も盛り込んでおります。昨年度は240市町村分だったんですけれども、これを倍近い自治体で実施できるよう、まあ、予算の増額を図っております。さらには、まあ、初めてお子さんを設けられたお母さんに対するさまざまな不安を取り除く、こうした産前産後サポート事業というのも、昨年は240市町村でしたけれども、これを400市町村に、これも倍まではいかないですけれども、かなり大規模に拡充を図る予算とすることができたというふうに思っています。まあ、出産後間もないお母さんはやはりホルモンバランスが急に崩れたりとか、あるいは子育てにかかるさまざまなストレスもあります。でご家庭によってはすぐに働きに出なければいけない、そういった悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃって、まあ、産後うつと言われるような症状を発症されるお母さんも、ある専門家の方によると1割近くいらっしゃるというふうに言われております。こうしたお母さん方の状態をきめ細やかに把握をする産婦健診費用、これも産後2週間、それから1ヶ月というタイミングで、できれば2回受けていただくような助成事業というのも盛り込まれているんですけれども、これは助成が2017年度から始まっているんですが、昨年は約7万人の方々を対象に予算計上したんですけれども、来年度は対象の方々3倍に増やして21万人の方々が相談を受けれる体制にしてまいりたいというふうに思っています。
やはり昔に比べて核家族化が進んでいますし、第一子が誕生した特にお母さんたちにとってみれば、こういった支援があるっていうのは本当に助かりますよね。
そうですね、北欧はこうした子育て支援が非常に充実していると言われてきました。でそうしたことをやはり日本としても取り入れていきたいというふうに取り組んできたんですが、予算上の制約があったりとか、あるいは法定化されていないというような課題があったりして、なかなか進んでこなかった。これを着実に進めてまいりまして、先ほど申し上げました通り法律を改正することができた。そしてそれに基づいて予算を大幅に拡充をして、来年度から全国展開に向けた本格的な軌道に乗っていくという現状にあるということをご理解をいただきたいと思いますね。
ありがとうございます。